教えて司法書士さんの時間がやってまいりました。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。第2水曜日のこの時間、日々の生活の中ではあまり体験しないけれど、いざ直面した時にどのようにすればいいのか、例えば相続、会社の登記、成年後見、裁判書類の作成など、そんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスをいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただきました西村健一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速今日の相談事例ご紹介していきましょう。50歳の男性です。先日、現在病気で入院中の父から呼ばれて、財産のすべてを譲りたいと伝えられました。父の相続財産としては、私が現在住んでいる土地、建物、これは評価額2,400万円、それのみで、預貯金などはほとんどありません。母はすでに他界しており、他に姉と妹がおります。姉と妹は父のお見舞いには一切来ず、父とは絶縁状態で、長男である私のみに財産を引き継がせたいと考えているようです。父の余命は半年ほどなので、父の思いをできるだけ早く実現させてあげたいと考えています。父も私もあまりお金がないので、できれば費用をかけずに手続きを進めて、あまり費用をかけずに手続きを進めていきたいと思いますが、アドバイスをお願いいたしますということです。さあ、いろんな方法が考えられるんでしょうか。いかがでしょう。はい、
そうですね。まず、お父さんですね。お父さんに代わって、息子さんがご相談に来られてるっていう事例ですけども、ね、はい、お父さんとしましては、財産をですね、息子さんに全部、譲り渡したいと、で、財産としましては、息子さんが居住されてます土地と建物、で、預貯金の方はあまりないということで、ですが、まずその財産を譲り渡す引き継ぐ方法としましては、生前と、生前にする方法と、お父さんが亡くなってから、引き継ぐ方法と、二つ考えられます。
そうですね。
で、生前に引き継ぐ方法としましては、お父さんから息子さんに対して、贈与したりとかですね。で、あと、売買ですね。親子間であっても、売買というのは当然できますので、ただその二つなんですけども、贈与ということであれば、お父さんの財産を、ただで息子さんに渡すということなので、贈与税がやっぱりかかってくるという。
税金がそうですね。
で、結構高い税金が課税されるんです。
なるほど。
で、この、相続税、2割、3割とかですね。金額によって高いほど、もう3割、4割とか、どんどんその、贈与税の課税利率が上がっていくんです。
そうなんですね。
で、かといってその相続税がかからないようにするために、相続時精算課税制度っていう、
あるんですか？
そういう制度がございまして。
はい、相続時精算課税制度。
はい。で、相続をしていれば、税金がかからないのに、生前に贈与した場合は、税金がかかる。この不均衡を是正するための制度ですね。相続だと相続税がかからないところを、生前だと贈与税がかかる。これなんとか、この不均衡を是正できないかっていうので、税務署に事前にその相続時精算課税制度の申し、でをすればですね、詳しくは、税務署税理士さんの方に手続き内容については、聞いていただきたいんですが、この相続時精算課税制度を利用すると、贈与税がかからないようにすることも可能。
それは額によってですか？
まあ、贈与税がたくさんかかるほど やるメリット、価値がありますよね。
あ、そうですか。
ただし、この相続時精算課税制度というのもまた難しい手続きなので、税理士さんに結局お願いして、
はい、
だと、贈与税かからないけども、税理士さんに。
がかかるという。
まあ、どういった形であれ、まあ、出費がかかってしまうと。で、まあ、お父さんもご相談者さんである息子さんも、まあ、あまりお金をかけずに、
ね、はい、そのようなご希望ですもんね。
ということであれば、もう贈与税もかからないようにしたいし、まあ、相続時精算課税制度を利用するために、はい、税理士さんにお願いするっていうのもまたお金がかかっちゃうので、はい、まあ、それもし、まあ、できれば自分でということなんですが、はい、自分でやるとなかなか難しい手続きなんですよね。で、あと、まあ、お父さんのご意思としましては、
はい、
まあ、息子さんの他に、まあ、娘さんが2人、まあ、ご相談者さんからすると、
はい、
まあ、お姉さんと妹さんがいらっしゃるんですが、
は
い、もうお父さんとはもう全くお二人とも疎遠になってて、うん、はい、でお父さんとしても、もう疎遠になった娘には渡したくないと、うん、いうことなので、まあ、相続するということになりますと、やはりその、均等に分けて、まあ、三等分ということですね。今回、まあ、お母さんも亡くなってはるので、お父さんもし亡くなったとすると、お姉さんと相談者さんと妹さんの三人が相続人ですので、まあ、三等分話し合い、まあ、話し合いでそれはまあ変えることも可能なんですけども、
ね、
何もしなければ3等分ということになってしまいます。はいはい、で、生前に贈与した分は、
うん、
まあ、贈与してからお父さんが亡くなった後は、お父さんの財産もじゃあほとんどないから、3等分する財産も少ないんではと考えられるんですけども、これは、
そう話はうまくない。
うまくないですね。はい、不動産、贈与したものは一旦、
はい、
贈与してないものとして、相続財産として、まあ、持ち戻しっていうんですけども、
計算に入れられるわけですね。
計算に入れられるので、
はい、
まあ、その上で、まあ、3等分ということになると、まあ、場合によってはね、お姉さん、妹さんから、
うん、
まあ、三分の一相当額、金額がね、請求される場合も。
そうですね。
まあ、必ず請求されるというわけではないんですけども。
はい。
まあ、そういった意味で、生前に贈与するって言っても、うん、まあ、いろいろと問題も、お金がかかったりとかですね。
うん、
結果思い通りに、お父さんの考え通りにならないと、
うん、
ご意思が実現されない結果にも、うん、なってしまったりとか、
はい、
まあ、ご相談者さんにとっても、まあ、支出を伴ったりとか。
そうですね。はい。
っていうので、まあ、生前贈与は、まあ、ちょっと難しいんではないかなと。
なるほど。
はい、まあ、そこがクリアにできれば、まあ、贈与というのも、一つ手続きとしてはあるんですが、うん、
はい、
まあ、今回の、ご相談事例においては、生前贈与としては、まあ、取るべき手続きとしては、あまり、有効ではないのではないかと思われます。
はい。
で、あともう一つですね、まあ、生前に、では、売買だと、
はい。
で、売買ですと、お金を払ってお父さんの財産を譲り受けるわけですから、贈与税がかかるとか、相続時精算課税制度を利用するとか、っていうのはないんですけども、ただ、やっぱり売買ですので、買い取るためのお金を用意しないといけない。
そうですね。はい。
で、まあ、ご相談者さんも手持ちのお金があまりないということですので、はい、まあ、買い取りをする購入代金をですね、まあ、銀行からわざわざローンを組んでやらなければいけないと。はい、まあ、いずれ相続で取得するものを、まあ、銀行のローンを利用して買い取るっていうのも、これもまあ現実的ではないのではないかと。で、
ね、はい、
で、まあ、そこで、まあ、取るべき手段としまして、まあ、お父さんが亡くなった後に、うん、なんとかその長男さんに財産を引き継ぐ方法がないかと。
はい、
いうことで、まあ、先ほども申し上げた通り、何もしなければ、
うん、
お姉さんと相談者さん、はい、妹さん、3分の1ずつの、はい、まあ、相続引き継ぐということになりますので、うん、まあ、あの2400万円相当の不動産であれば、はい、まあ、800万円ずつの価値を引き継ぐということになってしまいます、
はい、
で、それを修正する方法としては、あの2つパターンとしてあります、
はい、
で、1つは相続人間で話し合いをする。
ああ、一番ね、円満な解決ができればいいという。
そうです、
話し合いの解決、
相続人間で話し合いがまとまればですね、
はい、そうですね、
今お父さんの相続財産であるこの土地建物、
はい、
息子さん、相談者さんが今現在住んでいるので、うん、
ね、
お姉さん妹さんもお父さんとも疎遠になっているから、
はい、
いや、もうその土地も建物も いらないと、
はい、
で、無事その相談者さんに全部引き継がせるっていうことに合意をしていただければ問題ないんですけども、
ね、
ただそれもですね、やはり権利がお姉さんも妹さんもありますので、
はい、
3分の1相当額、
うん、
価値相当額である800万円を現金として、
はい、
金融資産として渡してもらえるのであれば、不動産をその相談者さんに取得させるという遺産分割協議合意しますと、うん、
はい、
要は代償金を求めてくる、
ね、うん、可能性もあると。
そうなんですよ、
はい、
お父さんと疎遠になりつつも権利だけ主張する、
はいはい、
相続にいらっしゃいますんでね、
で、
いらっしゃいますし、あの権利行使することもこれは
そうですね、当然の権利ではあるわけです
ね。そうなんです、当然の権利なので、
はい、
これ権利行使しても全く、うん、あの悪いことではありませんので、
はいはい、
ですので、まあ、お姉さん妹さんとしてはそれぞれ、まあ、相続でもらえるものがあるんだったらもらいたいと、
はい、
で、不動産はいらないけども価値相当額が欲しいと、はい、いうことで代償金を請求してくる場合考えられますので、
はい、
まあ、お父さんと疎遠になってるっていうことですので、まあ、兄弟間でね、仲がいいかどうかは分かりませんけども、実際仲が良かったとしてもお金が絡むと急に仲が悪くなったりすることもありますので、
はい、
まあ、お父さんとしては、まあ、心配の種を残して、
ね、
まあ、残り半年の嫁をですね、
はい、
過ごすことになるのはやっぱり心配だと。
うん、
そこで、まあ、もう一つですね、
はい、
取るべき手続きとしましては、はい、遺言書の作成ですね、
はいはい、
まあ、この、ラジオ放送でも何度も、
はい、そうですね、お伝えいただいてますね。
遺言書の作成あります。はい、で、大きく二つですね。
はい、
自筆証書遺言、
はい。
で、あと公正証書遺言ですね。はい、で、まあ、それぞれメリット、デメリットがありまして、
はいはい、
まず、自筆証書遺言。
じゃあ、そのあたりは一曲お送りして詳しく伺ってまいりましょう。はい、さて、一曲お送りした後、この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしています。教えて司法書士さんです。今日のご担当は、兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた西村健一さんです。では、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ、もう一度事例をご紹介しましょう。相談事例、今日は50歳の男性からです。先日、現在病気で入院中の父から呼ばれて、財産のすべてを譲りたいと伝えられました。父の相続財産としては、私が現在住んでいる土地、建物、これは評価額2400万円、これだけで、預貯金などはほとんどありません。母はすでに他界しており、他に姉と妹がおります。姉と妹は父のお見舞いには一切来ず、父とは絶縁状態で、長男である私のみに財産を引き継がせたいと考えているようです。父の余命は半年ほどなので、父の思いをできるだけ早く実現させてあげたいと考えています。ただ、父も私もあまりお金がないので、できればあまり費用をかけずに手続きを進めていきたいと思いますが、アドバイスをお願いします。ということで、前半の方では生前贈与とか生前売買もありますよとお伝えいただきましたが、どちらも結構費用がかかる形になっていく、いわゆる税理士さんにお願いするとか、それから購入するとなると きちんとこうお金がなければローンを組まなきゃいけないとかいろいろかかってしまうということで、どちらもある意味得策ではないかなというふうなお話になりました。そして後半で出てきます、遺言書を作りましょうということがありました。話し合いで解決しなければ遺言書がある、このお話をではもう少し詳しくご紹介ください。
はい、お父さんがですね、亡くなった後にですね、財産を引き継がせる方法としまして、はい、相続人間で遺産分割協議をして、話し合いで、相談者さんに不動産を全部引き継がせると。ただそこで円満な遺産分割協議ができるとも限りませんので、はい、お姉さん妹さんからも代償金を求められる場合もありますので、はい、そこで遺言書という、お父さんがやる手続きですね、はい、今生前にやる手続きということになります。で、その遺言書を作成することで、全部の財産を、相談者さんに引き継がせると、相続させるという内容の遺言書を作ることで、全ての財産を確定的にですね、相談者さんに引き継がせることは可能になります。
はい、
で、その遺言書の、種類ですけども、大きく2つ、
はい、
自筆証書遺言で、あと公正証書遺言ですね、この2つ大きく分かれます。で、自筆証書遺言メリットデメリット、公正証書遺言もメリットデメリットがありまして、自筆証書遺言の場合メリットとしましては、いつでも、手軽に、
はい、
作成できると、
はい、
で、あと費用がかからない。
あ、そうですね、はい、
ただデメリットがですね、きっちりとこう様式にのっとって作らないと、
はい、
せっかく作ったものの、お父さんがお亡くなりになった後に効力が様式を備わってないということで、遺言書としては有効にはならない。
とても残念な話ですね。
そうですね、はい、作った気になってるだけっていう、それが一番残念な結果ですね、
はい、お父さんの思いが遂げられないってことですからね、
はい、で、自筆証書遺言として、無効効力ないということであれば、もう単なるエンディングノートとか、
はい、
いうことになってしまう。
あ、そういう扱いを受けるわけですね。
そうですね、法的な効力はないと、はい、
根拠がなくなるんですね、
で、あと、有効であったとしても、兼任という手続きが、
はい、よく伺いますけど、なかなか時間のかかる面倒なことですね。
そうですね、家庭裁判所に、その自筆証書遺言、執行してもよいかどうか、様式備わっているかどうかを、裁判所にチェックをまずしてもらうと、これをしないと自筆証書遺言っていうのは、その効力実現することはできない、
じゃあ例えばこれをしないまま進めていきました、で後から不服と思っていたご兄弟お姉さんとか妹さんがあれは兼任届ね手続きしてないから無効だよって言われたら無効になってしまうんですか。
有効か無効かというよりかはその手続きを実行するために必要な手続き、チェックなんです。
じゃあそうしないと先に進まない
んです。進まないんです。
あ、そっかそっか、土地とかは全部確か登録をきちんとしなきゃいけないので進まないわけですね。
そうです。
そっかそっか、
無効になるというわけではないですね。
ではない
ん
ですね、はい、
で例えば無効になるっていうのはその様式を備えて、何月令和6年3月吉日とかね、
はい、
であとハンコが押してないとか、
で
自筆証書遺言の場合は、文章ですね、文章はちゃんと自分で書かないといけない。
あ、そうでしたね、はい、
で財産については、コピーとかでも、預金のコピーとか、不動産の登記事項証明書の、コピーとかをつければいいんですけども、内容については、もちろん名前とか日付とかも全部自分で書かないといけない、
自分で書かなきゃいけない。
で、兼任を受けなければ、相続の手続きがそもそもできない。
その後ができないんですね。あ、そっかそっか。
不動産の登記もできませんし、預金の解約とかも全部できない。
そっかそっか。
前提として兼任の手続きが、
必ず必要だということですね。
必要ですね。
はい。
で、あと、デメリットですね。これもよくあることじゃないかなと思うんですが、 まあ、手軽にいつでも本人が一人でできてしまうということなので、はい、本当に本人が作ったかどうかっていうのを誰も証明できるものがないんですよね、
はい、
ということは全くその財産をもらえない、お姉さん妹さんからすると、はい、そのまあ、相談者さんがお父さんに代わって作ったんではないかとか、
はい、
なりすまして作ったんではないかとか、それとかお父さんが判断能力がない、まあ、認知症の時に、はい、まあ、あの無理やり書かしたんではないかと、
うん、
いろいろとこう、
はい、
あの遺言が無効になるんではないかっていうことをこう根掘、はいね、り葉掘りですね、お姉さん妹さんにしたら、なんとかその遺言を無効にしようと、場合によって裁判もしてくる場合もありますので、まあ、そのリスクがやっぱり高いのが事実証書遺言デメリットにはなってきますね、はい、はい、であとまあ逆に公正証書遺言の場合は、あのメリットとしてはあの、まあ、兼任の手続きもいらない。
そうでしたね。はい。
ですし、で、様式を、あの、様式が、ま、整ってないということも、あの、もともと法律の専門家であった、交渉人がですね、
はい、
作成するものですので、様式はもう整っている、はい、まあ、まず整っているものだと考えていいと思います。はい、で、あと、遺言無効の訴えとかもですね、はい、あの、交渉人、が、まあ、作成するにあたって当然あのお父さん本人さんと面談もしますし、
うん、
判断能力があるかどうかも確認はします、
はい、第三者ですからそれはあの確かなわけですね。
そうですね。であと、はい、公正証書遺言の場合は、うん、証人2人つけないとこう作れないんですよね、
はい、うん、
ですのであの公証人がお父さんと結託して判断能力ないのに勝手に作るということも、それも絶対できない、
はい、
証人も交渉人とは全く無関係な、ものでしかあの保証人になれませんので。
それを誰が選ぶんですか。
証人はですね、まああのまあ、交渉人の、まあ、昔その裁判官時代に一緒に勤めてられた、
はい、
あの書記官の方とか、
はい、あそうなるんですか。
まあ、つながってるといえばつながってるんですが、ただ、まあ、親族関係がないっていう意味ではつながってはないんですよね。
はい。
あと、お父さんの親族も当然、証人にはなれない。
あ、ダメなんですね。はい。
ですので、まあ、そこで、交渉人と、
うん、
間に入って、お父さんとの間で、
うん、
遺言書の原案を作ったりとかですね。うん、まあ、アドバイスをする司法書士が、まあ、証人になること、はい、弁護士さんとかも ね、
そうでしたね、なったりがありますんでね。ね、はい、
まあ、そういう、まあ、メリットがありますね、うん。ただ、デメリットとしては、やっぱり、いろんな人が集まります。うん、公証人、はい、証人二人。
はい、
で、日にちを決めて、面談、日時、場所を調整していって、
はい、
で、お金もかかります。
そうですね。
はい、ですから、手軽には、作れませんし、はい、お金もかかります。まあ、そこが、まあ、自筆証書遺言のメリットと逆の、はい。
そうですね。考えてみたらね、相反しますね。
はい。
はい。
ですから、まあ、今回の事例で、まあ、できれば、まあ、自筆証書遺言で、進めていければ、
はい、
一番お金もかけずにですね。
そっか。はい。
で、ただ、きっちり、こう、ちゃんと作って、いけばですね、で、あと、まあ、誰か、判断能力がないかどうかとかっていうのも、なんかビデオ撮影とかしたりとかして、証拠を何か残しておけば、まあ、自筆証書遺言でも進めていくことは可能ですね。
デメリットの部分をカバーすることはできるということですね、はい、ご自分で書いても。
はい。
はい、
まあ、我々、専門家としましては、一般的にはもうおすすめしているのはもう公正証書遺言っていうのがもうおすすめしているところですね。
はい、
で、あと、まあ、注意点としまして、まあ、全財産を息子さんに相続させるという内容ですが、はい、なかなか、あと、お父さん亡くなった後、 お姉さんと妹さん、はい、
うん、
絶対に何か言ってこられるんではって、やっぱり心配がありますよね。はい、
そうですね。
で、そこで、まあ、相続の内容を実現する遺言執行者っていうのをですね、
あ、はい、
まあ、専門家とかに指定しておくと、
はい、
その、代わってですね、
うん、
相続の手続き、まあ、はい、お姉さん、妹さんに連絡するところからですね、まあ、相続の手続きまで、全部、遺言執行者がやることができますので。
あ、そうですか。まあ、これはじゃあ、第三者の方が割とスムーズに行きやすいですか？
そうですね。やはりその相続の手続きっていうのは、ほとんどの方がやったことがない。
初めてですね。
不慣れですので、
はい、
まあ、そういう相続の手続き、まあ、まあ、普段からやってます。司法書士とか弁護士さんとか。
感情的にも、お姉さんや妹さんが、ご本人から、いや、全部僕がもらったからっていうよりは、もしかしたら、ちょっと冷静に聞けるかもしれないですね。
そうですね。はい。で、あと、もう一つね、はい、注意点っていうのがありまして、じゃあ、お父さんの全財産を、妹さん、うん、
はい、
お姉さんに、まあ、息子さんに財産を引き継がせることで、はい、何も言ってこられることはないのかと、
うん、
お姉さん妹さんからすると一切じゃあ請求できないのかと言ったら遺留分っていうのがあります、
はい、そうでしたね、はい、
まあ、相続分の半分ですね、
はい、
それぞれお姉さんと妹さん相続分が、3分の1ずつありますので、
はい、
まあ、その半分である6分の1ずつですね、まあ、相談者さん、全財産を引き継いだ相談者さんに、はい、やっぱり遺留分の、
うん、
金銭請求ですね、
はい、
まあ、それはやはり止めることはちょっとできない。
もちろんね、これは権利だわけですからね。
権利ですのでね、
はいはい、
で、まあ、これに備えて、まあ、相談者さん、まあ、お金がないから、まあ、6分の1 2400万円の6分の1って言っても400万円。
そうです。大きいですね。
大きいですよね。
はい、
お姉さん、妹さんから400万ずつ合わせて、はい、800万、
はい、
お金用意しないといけないですよね。
そ
うですね。
はい、
で、まあ、それに備えて、まあ、対策とかもね、
ええ、
やっておいた方が安心かと思います。
はい、
例えば、まあ、保険をですね、
ええ、
まあ、生命保険を、受け取り人が相談者さんで、
はい、
まあ、800万円相当額の死亡保険金を、
うんうん、
お父さんが、まあ、保険者、はい、非保険者で、
はい、
で、お父さんが契約者で、やっておけばですね、
はい、
まあ、お父さんね、お年を考えて保険入れるかどうかっていう問題はあるんですが、
はいはい、
まあ、それがもし可能であればですね。
こういう対策もできるんですね。
そうですね。まあ、保険で、生前に保険契約をかけておくことで、
はい、
お父さんが亡くなれば、
うん、
死亡保険金800万円、
はい、
受け取り人を相談者さん、うん、長男にしておけば、
はい、
遺留分の請求をお姉さん妹さんから400万ずつ、うん、合計800万の請求を受けたとしても、まあ、その保険金で、
はい、
まあ、遺留分の、請求対応することが可能と、
うん、そうですね。
で、あとはもう普通に考えられるものとしまして、
うん、
相続した不動産を売却をしてと、ただご相談者さんがですね、うん、まあ、今現在そこに住まわれているので、ね、
はい、
まあ、売ってしまうとまた別のところに住まわないといけないので、うん、まあ、それも対策としてはね、まあ、いいかどうかはちょっと分かりませんけども、まあ、お金を作るために、まあ、売却すれば800万遺留分の侵害額請求に対して対応、はい、まあ、支払いはされるんですけども、うん、それ以外の分は全部入ってきますので、ね、
そうですね、
はい、ですので、まあ、なかなか完全な制度っていうのは、
うん、はい、
対策っていうのはなかなか難しいんですが、まあ、できるだけ、はい、現状に沿って一番よりしっくりくる手続きをですね、
うん、
選んで進めていければと思います。
ありがとうございます。今お話しいただいた中でいろいろと司法書士さんの皆さんにしていただくことがあったように思いますが、改めてまとめてご紹介ください。
はい、そうですね、まず司法書士にですね、
はい、
まあ、依頼をしていただける内容としましては、うん、まあ、今回、まあ、生前贈与と生前の売買がありますので、
はい、
まあ、その、 所有権の移転登記ですね。
はい。
で、あと、まあ、遺言書、まあ、お父さんが亡くなった後に、まあ、効力が発生する。
うん、
まあ、やることは生前にはやるんですけども、はい、まあ、遺言書の作成を、まあ、お父さんと、まあ、一緒にですね、まあ、自筆証書で作っていくのか、うん、まあ、公正証書で作っていくのかですね。うん、で、あと、内容とか。
はい、
で、遺言執行者を、まあ、指定をするのかどうかとかですね、あ、はい、まあ、いろんなアドバイスもさせていただくことができます。はい、で、まあ、遺言書作成の中で、
うん、
遺言執行者として、
はい、
まあ、司法書士が割となったりすることもあります。
そうなんですね。はい、
で、遺言執行業務ですね、あの相続の手続きで、あとお姉さん妹さんに対して、連絡をしたりとかですね、まあ、ちょっと調整をしたりとかっていうのも遺言執行業務として、司法書士がやったりできます。で、あと、まあ、遺言執行業務の一つにはなるんですけれども、
はい、
まあ、遺言執行者として、まあ、仮に、まあ、指定がされなかったとしても、お父さん名義の、不動産土地建物を、まあ、この遺言書を作成、された遺言書に基づいて、相続の相続を原因とする所有権の移転登記の手続きっていうのももちろん司法書士としてできる業務の一つとなってます。
はい、ありがとうございました。そして、あの、とにかく相続は10人いらしたら10通りいろんな内容が複雑になりますとお答えいただいておりましたので、ぜひ、あの、無料相談をご利用いただきたいと思います。兵庫県司法書士会伊丹支部では無料法律相談をキッピーモール6階で毎月第1、第3、そして第2、第4土曜日に、していらっしゃいます。暮らしのお悩み、困りごと、気軽にご相談ください。今月の相談日は3月23日の土曜日午後1時から3時までとなっています。なお、お問い合わせは兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いします。電話代はかかりますのでご注意ください。神戸の市外局番です。078-341-2755 078-341-2755 となります。本日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた西村健一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の放送、明日までにはハニー FM のホームページ、ウェブラジオのアーカイブにアップされますので、スマホ、パソコンでいつでもどこでもお聞きいただけます。そしてラジオ放送、今回が最終回になりますが、次回は4月10日の水曜日にハニー FM のホームページ、また Spotify などで配信してまいります。ぜひお聞きください。この時間、兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。